もうその飲みの飲みとそのソープの云々っていう話でいくと、うん、まあ、これもよく聞く話ではあるんですけど、結局例えば茶葉なんか行くと女の子がよく頻繁に買いますよね、うん、それが嫌だからソープなんかでとりあえず一回した後、まあ、お酒持ってきてもらって飲んでるっていう年配の人が結構いる話
を、あ、一人と差しでしっぽり
そうそうそう、うん、っていう話結構あるじゃないですか、うん、僕はねあれがもし普通の飲み屋の世界でできるならば、ああいう変な遊び方をソープでみんなしなくなるんだろうなと思うんですよね。
変な遊び方というのはその遊んだ後2人で飲む
ソープ ソープでね、うんうん、と思うんですよ。結局あれは飲みの世界が変な ことをやるからそういうのが 嫌になって、そういうことをソープに持ち込んじゃう人が出てくるわけで、
いやでも抜いた後しっぽり飲みたいっていうのはなんか気持ちは分かるけどな。
いや
だけどそれはほら、うん、それ水商売だけだったら抜けないわけだから、
もちろん
それはなくなんないんじゃない、
うんうん、キャバクラで例えばですけど、まあこう付き合ってるのを許すみたいですね、こう同伴セックスをしてからこう行くじゃないですか、それもなんか変ですよ
ね何してんだろう、よく
別に用事ねえのになと思ってなくて
用事ないです
ね、ワンセットだけ飲んで帰るみたいな
用事ないですね
逆だったらね、
そうそうです、ね、だからどうなんですか、ね、だったらキャバクラで飲むよりはソープで飲んだ方が楽しくないですか、
そうそうそうそうそう、うん、
キャバクラもいいんですけどね、
どうですか遊びはお二人とかはソープオンリー派ですか、
まあいろいろ行きましたけどね、フェンスとかソープ、あと、まあ、キャバクラも、うん、キャバクラも、あ、名古屋の方、名古屋じゃないやつ、岡崎なんですけど、そうですね、うん、女の子が指名入ると自分のカップを持って行ってたことですね、うん、そういうところもあったし、まあ、そういうのも面白いなっていう、まあ、まあすごくね、あのキャバクラとかにできないこともありますので、まあ、確かにそれも分かりますね、なんかやった後にこう飲みちょっと軽くみたいな、なんかどんなにも帳簿箱が結構あのお客さん入んないとカウンターで女の子飲んでたりとかっていうおじさんに確かにやった後とか、でもやっぱり、これ分けですかね、もうやるぞと思ったらそうだし、うんうん、まあ、そのを考えないで普通に女の子だけだったら、まあ、キャバクラなんて、うん、大好きなキャバクラ、大好きなキャバクラ王っていう王子って言われてた人が駅前行くと、あ、王子王子って言われで、まあ、行ってもあれなんですよ、延長とかしないで初めの1時間ではしごをしていくっていう、あ、そうするとなんか初めに1時間こう安く設定されてるじゃないですか、うん、だからもう行った時に今日女の子にこう1時間で時間を教えてね、うん、でどんどんこうはしごしていっちゃう、そうしてほしい、
あとね、そのこれはちょっと特例かもしれないんですけど、なんていうのかな、狩人的な思考ってありますよね、いわゆるこのなんていうのかな、いわゆる獲物を狩る的な発想、
うん、あ、それは違うけど、まあ、そういう人もいるんだろうなっていう、うん、
それの思考の強い人って割と攻めかなってと思うけど、特にブランキーさん見てると、
いや僕全然狩人じゃないですよ。
あ、そうですか。
はい。出会いですね。
なんかピュアな人ですね。
飛行士みたいなもんですかね。
消防士？
飛行士。
消防士って聞こえる。もうなんで消防士な
の？消防士ってそんな。そんな可愛いんだ。
いや、もう出会いですね。でなかなか出会えないじゃないですか、うまいこの子うまいよっていう人ってこう何ていうんですか、こう言いやすいんで、例えば媒体としても言いやすいじゃないですか、
はい、
この子上手ですよ、仕事が上手なんですよ、丁寧なんですよってのこう言いやすいんで、はい、探しやすいんですけど、本当にこう受け身の人って見つかりにくいですよ、うんうん、ルディちゃんちなみにこう今まで こうソープ歴でこのが良かったな、受け身は最高だなって何人ぐらいですか歴代。
いやでも3人。
そうっすよね、あんまり確かに何人中何人ぐらいですか。
自分がやっぱり攻めてるんで、あんまりその受けっていうのが、
あ、いやいや、受けで素晴らしい受けをする人、
今まで経験した中でだから4、数十人、5、1の、はい、3人って感じですよね。
俺2人ぐらい、
2人
ですか、30年ぐらいキャリア。
あ、
そうっすね、僕も3人ですね。1人は結婚しましたけど、
で僕ほら攻めようっていう意識がないからやっぱりその数が少なくなっちゃうんですけど、でもやっぱみんな少ないよね。
少ないですね、
なかなかね。
だからその分だから狩るまでいかないですね、見つける、発掘するみたいな、うん、
あ
どっちかというと考古学者みたいな、
掘る方ね。
でもその子がいなくなると寂しいですよね。次どうしたもんかっていう感じですよね。
替えがいないんですよ。
確かに、
うん、確かに確かに、
そこが悩みですよね。
わかります、わかります。
別にそれを探すのが楽しいわけじゃなくて、その子と遊ぶのが楽しいだけなんですよね、うん、
あ
だから、まあ、正味な話すると別にソープじゃなくてもいいんじゃないかってなっちゃうじゃないですか。
うん、
難しいですよね。
でもソープだからその子がまあそうだったっていうのもあるんじゃないかなと思ったりしますけど、
あ、まあ、まあでもその何ですか、思考的にまあ箱型のテンポが僕はそんなの好きなので、うん、ならソープに今はソープしかないですから、はい、ソープ行きますからそこでこう出会いを出会いというかそういう子を探すかと思って。
はい、
例えばキャバクラで完璧本番できますよというシステムだったらキャバクラかもしれないですよね。
ああ、
見つけるのが早いけど、うん、全員触っていいですよとそういうシステムだったらちょちょちょちょってお前って言われちゃう。難しいですね。ソープでなかなか探すのが難しいですね。
あと攻め受けでいうと受けって、まあ、大体に第一に思い浮かぶのってマットだけど、
はい、
僕マットがあんまりやっぱり好きじゃなくて椅子の方が断然好きなんですよ。なんかマットだとなんか距離が遠いような気がする。自分は基本的に仰向けに寝てて女の人が上でしょ、でも近づく時もあるけど大体が結構下半身とかに行くからその刺激の影響、そうすると遠いんですよね、なんかね置いてかれた感っていうかちょっと寂しい感じはあって、
はい、
で椅子だとずっとなんか近い感じがあって好きだなっていうのはあるかな。
すごいですね、
うん、であとマットってその準備とか片付けに結構時間がかかるし、そうですね、その時遠いんですよね、また距離が。
あ、はいはいはい、
あれが嫌かな、
冷める感ね、
うん、
結構声を張らないと届かないですからね。
そう
ガタンガタンって、
うん、
あさーとか言われ
てススキのとかだとなんか仕切りがあるんだよね、なんかプラスチックみたいなやつなんで、あれが邪魔してもう本当にでかい声出さないと話ができない。
でもあれですよね、椅子はどっちかというと攻められてるという感覚じゃないですよね。
あ、そうですね、
してもらってるっていう感覚じゃないですか、
うんうん、
見えるしこっちも、
うん、
だからマットはやっぱり見えない、まあ、表面は見えますけど、うん、でも基本的にこう動かない方がいいじゃないですか、
うん、
あ、これ変に動かれても迷惑だなと思うんで、うん、こうするじゃないですか、だからあんま好きじゃないのかな、うん、
吉原で一回良かったのが高級店の子で取材した子で、で行きたいかもっつって本当に行ったらすごい喜んでくれたんだけど、
はい、
マットが1時間以上かなかけてやってくれるんだけど、
はい、
行った後が楽しいの。
何というの、
いやだからその普通プレーで行くまででしょ、で行ったらまあローションどう流すかだけの話になるのが、
はい、
行ってからが長くて、
はい、
で行ってから足をなんだっけ、あのおっぱいにくっつけたりとかそういうのやったりとか、もうなんかねあれがねものすごく幸せで、うん、でもうずっとなんかタオルかなんかタオルかけてお湯かけてくれるんだけど、もうそういうのが無限に続くので行ったのにそういうちょっとエッチな刺激もありつつ、 あれはもう王様気分っていうか、
うん、あのもう本当にこう考えるか考えますよね、あの塩マッサージを加えたりとか、
うん、
あと泡とローション半々にして、
うん、
でこうマット洗いをしてくれるんですけど、
うん、
顔見るとこうサンタクロースになって
る、うん、冷静に見るとね一生懸命だからね、
一生懸命でありがとうと
思う。行った後いっぱいサービスしてくれる方が良かった。
あ、すごいですね、
うん、でなんかすごい時間をなんかゆったり使ってる感じがあって、
はい、
うん、 でまあ俺も1回でいいかなってぐらいの感じだったから多分その辺分かってくれたんだと思うんだけど、もうこれはだから変に焦ってベッド行かないでマットをきっちりきっちりってきっちり以上にやった方がいいんじゃないかなって多分考えたんだと思うんだけど、うん、
あのよくマットやっててちょっとそのままベッド行っていう子がのプレーがたまにあるじゃないですか。
ありますね。
あれはどうですか。そうそうそうそうそうそう、
よくやります。いやいや、あのマットで行けないんで、時間的にはやばいなと思ったら、あのベッドにもう一回いつもこう2枚いつもにこう行ってやっていきます、ね。でもあれはもう緊急避難用です。
緊急。昔のトルコのお姉さんが多かったですけどね。
そうですね。うん、そうですね。あんまり若い子最近やらないですね。ベテランさんしかやらないですね。うん、あれね、
多分やっちゃいけないなと思ってます。下汚れちゃうから。うん、そう、
多分だから行く時になんかタオルでやーっと引いて道作って、でさらにベッドがねあれしないようにまたタオルも 2,3 枚余分に引いてみたいなのしますよね。
髪ぐちゃぐちゃになりますからね。はい、なる嫌がるからさ若い子。ただそういう意味ではそういう昔のベテランの人の方が当然こう椅子とかをやるようなことは別にどこでもこうやってくれるじゃないですか。だからそういった意味で楽しいですよね。
今ふっと思い出したんですけど、前回もちょっと話してたラブボートなんですけど、 あそこなんか結構ほらね、皆さんご存知の通りその待合室の隣にプレビアがあったりなんか。まあ、外車 OK だったりするお店ですけど、あそここそなんていうのかな、受け攻めでいくと攻め派に向いてるお店だとは思うんですけど、
まあ、そうですね、
うん、あそこで逆に受けの人が行ったらどんなものになっちゃうのかななんてたまに変な想像してみたり
するんですけど、でもできるんじゃないですか。やっぱこう AV コースっていうのがあるじゃないですか、はい、あれだけここ何でもやっていいですと、うん、で、あの部長が全部教えるわけですよ、はい、だ地上プレーも当然あるんですね、はい、だから別に攻めでは穴子さんが言ったとしても、もう地上にクワー
ッとクワーッ
てやられちゃうわけですよ。
装飾男子いただきました
来たもんやでもあのラポートのそのコースなんかで行くとなんかいわゆる普通2回しか行けない人が3回行ったっていう話ありますけど、4回ぐらい行かされそうな気がするんですけど、
あ好きな人は盛り上がるんじゃないですかね。結局攻め派が回数こなせる、僕ですけど攻め派が回数こなす場合はいかに興奮できるかなんで、うん、興奮しないともう普通にもう帰るかなと思いますけどね。あそろそろおいとまします
フランキーさんのそのスイッチはどこなんですか。
そうなんかこうファーストインプレッションとかこう触った時に当たる
触られてる
こうなんか分かりますよね。
分かります。
なんか最初の肌が肌が触れ合った時に、うんうん、あ来たみたいな感じが
盛り上がりました。
そうそうレスラーがこうガチってあるじゃないですか、
はいはい、
あれで分かる感じ
そっちか
そっちかガッてやった時に
組んだ時
に、ね、そうです今日はこいつは大丈夫だ感じです
っていうかブランキーさんの場合むしろ レスラーっていう力士がなんか四つに組んだ時のイメージに近いんだけど、うん、右四つなのか左四つか分かんないけど
でも本当に最初で分かりますね。なんかあこのこと肌合わないなって感じだとか合わなかったらもう変に高めつもりしないでやることだけ、まあ、こんなもんですよねという感じで帰ります。
だいたいこんなもんなんですよね。
そうですね。だいたいあこんなもんだよなっていう。
さっきのね受け名人2、3人っていうところからかね、はいはい。そうですよねやっぱり。
受け身がすごい人は本当すごいですよ。だから本当に20キロぐらいの球パーンみたいな受ける感じですよ。すごいですよね本当に。俺すげえのみたいな感じになるじゃないですか。
うん、
あれが楽しいですよね。
でも多分俺ジェダイさんと多分近いと思うんだけど、うん、あんまりこんなもんってなくないですか。こんなもんこんなもんだよな。
あやっぱなんて言うんでしょうね、期待しすぎちゃうっていうんですか、うん、そのビジュアルとか、うん、まあブログとか見てて、うんうんうん、 でどんどんどんどんめり込みすぎて、
なかなかダメですよね。
それもダメですね。逆にもう、まあ、王室で言えば主任さんにこの子、ね、面白いですよとかって言って、あその程度で入っちゃうと、おいいんじゃんみたいな、そういうのはありますね。やっぱブログとか見ちゃダメですね、やっぱり、うん、
ダメですね、
先入観入っちゃって、う
ん、あれ前情報本当にいらないですよね。
いらないですね。
俺さっきあれがですよ、あの長い紹介文、
はい、あ多いですね、
触れただけで見てたのに、
うん、なんとか、はいはい、めんどくさいね。
あれを
吠えるね、
本当にそんな子なのかなって思って入ると全然、いや私何してるんです
か、吠えるな、
ゴーストライターがいる
んですね。ほんとあれ、あれ嫌なんですよね。もうなんか初めてなんで頑張りますみたいな方が、
うん、
いいですね。情報嫌だな。あのあと意外とサメ日記で露出してる子って意外とそう、ね、やらしくなかったです、
ね、そう
ですね、あ、言いますね、言いますね、あの、うん、
頑張ってる、頑張ってるんだけど、そんなでもない子は、
あ、今そのいっぱい写真載っけてるけど、
いや、なんか露出がすごい、
あ、
さぞエロいんだろうと思って行くと、
いや、よくないでしょ。だから僕のがそうだよ、やっぱナイスバディ好きっていうかそういうのだから、ナイスバディの子ってまずエロくないでしょ。
ああ、
うん、大体で、多分、まあ、分かるんですけど、だから小さい子から結構性的な目で見られてるわけですよね。嫌なんですよ、もう、
あ、
その、
あ、
だから性からどんどん離れていくんですよ。
あ、
うん、で、カメラやってると分かるじゃないですか、その、はい、顔と逆でしょ、キャラって。
そうですね、
うん、はい、と一緒で、はい、要はその体がセクシーだとセクシーにならないんですよ、うんうん、ただ需要があるから客は取れるんだけど。
そうですね、
うん、
やっぱ失敗好きなんで、うん、
ああ。
胸どうでもいい、
貧乳好き、
貧乳好きでも胸で、あとはなってもちょケツケツケツ、
あれ、まあ、さっさとお話が変わって感じですかね。で、まあ、発動が多くなっちゃいます
よね。そうですね、喋りますよね、
うん、まあ、本当に世間話から始まりいいので、
だから、遊ぶ側としてみたら、多分ジェダさんみたいに何でも楽しいなみたいなという方がいいんですよね。
まあね、
あれですかね、攻め派っていうのは変色家みたいなもんですよね。
かもしれない、
変色家
み
たいな、
変
色家もね、きっと好き嫌いが多いんですよ。
好き嫌い、あ、そんでもないですね。え、じゃあ受け派は何でも OK？
受け派は結構こう食べる側じゃないですか、
うん、だから好き嫌いない、何でも食べる、
どう好き嫌いあります、こういう攻め方は嫌だなとか、逆にこういう風にやられたら嫌だなみたいなのがあります。
こういう風にはない
かな、いです
ね、うん、きつすぎたら嫌とか、そうね、攻めが強すぎたら嫌とか、
ああ、強い
攻めに痛
くなっちゃったり、
ゴシゴシ系ですね。
あと僕の場合も好みのスタイルだったらどうとでも盛り上がりますね。もう素晴らしいから、もう喜んじゃってるから、どんなに性格悪くてももうめちゃめちゃ
そいつだけでい
い、うん、それ前キスイさんと話し合いましたね。そう、別に結婚するわけじゃないんだから、性格がどうでもいいんだよねって握手しましたよ。そうそう、性格どうでもいいみたいな、
確かに、
ね、体が良かった。
キスイさんだから、あの、見てくれるじゃない、骨格ですからね。
確かに、
本当にこの子どうですかって言って、いや、骨格がね、初めてです、骨格と思って、
そうそうそう、価格なんだよ。結構いけるもんですよ。ただ言ってないけど、匂いがきつい子ってたまに
な、
ね、あ、ですよね、
ダメ
ですね、辛いですね、
うん、僕セックスの時は別に脇側でもいいんですよね、どうせ流れるからいいやって
思い出すのは、篠ひろ子さん、
はい、お、篠
ひろ子さん、篠ひろ子さんとカナズで遊んだ時に、はい、入るなり南野陽子さんの愚痴なのよ。なんかあの人の誕生日パーティーがなんかすげえカッタリなんだよねみたいな、ずっとなんか私と行かなきゃいけないんだよなみたいな、でなんかあの人のファンがどうしたとかっつって、それで、まあ、そうですか、もうこれ外したなと思って、あ、完全に外したなとか思って、そしたらなんだっけ、ピンクチェアになるとすごいなの、
はいはいはい、
すごいんだけど、あえぎ声をほぼ出さないの、その演技でもなんでも、あんなに無音なセックスってなかなかないんじゃないかなぐらいの、
え、顔はどうなって
るんですか。それでものすごいサービスをきっちりやってくれてるんだけど、態度が最悪なの。
食べてんだ。
お前なんだってあんなにそのなんだろう。で態度大体態度が最悪の時でサービスも適当じゃないですか。あんなにね逆だったの。俺多分あれ一回だけだったよ。不思議な記憶だったあれは。なんだろう。うん、どうせだったら南野さんも言っておきたかったなと思いますけど。
また同じとこ始まる。志野さんが。そう。
だとね竹千代さん曰くね、志野さんはもうあの最後にもうスーツまで脱がせるぐらいの履き方をするっていう、もう車裏せ途中裏せ、で最後にもう上着置いてきなさいみたいなぐらいの、本当かどうか分かんない。そんなこと言ってましたよ。志野さんは怖いよとか言って
あれですか、受け身の人っていうのは。仕事派の人をこう好む感じなんですよね。
もう受け
あとか自分がこう受け派の人っていうのは、
ああ
そういう、
うん、女性を選ぶときに僕はそうじゃないかなと思ってるんですけど、
仕事派の人って感じなんですよね。
まあでも僕もねなんかねその受け身って言っていながらあんまり受けを最近してないかもっていうのはあるけど、うん、そうかな、あんま若い子にはいかない。あるかな。
何歳ぐらいですか。
僕ですか。ま
あ、一番いいのは30代前半とか。でも30代後半もいいし、まあ、同世代、今46だけど40代もいいしみたいな。でつい最近そのすごい受け上手な子が俺の2個上かなんかですね。
へ
え、うん。元オレンジグループとかにいて。で十何年かぶりに復活してみたいなこと言ってましたよ。
最近多いんですよね、十何年ぶり復活の人
結構いますね。なんかいますね、
ものすごい多いんですよ、
うん、なんか
仕事、ね、新人さんですかって聞くと、うん、いや10年ぶりですって言って多いなと思って。
数年じゃないってところが不思議ですよね。
10年ぶりぐらいなんですよ、本当に、ね、本当多いですよ今、うん、10年ぶりぐらい。今吉原どうですかって言われて、いや10年前と比べたら大変ですよって言われて。
全然違いますよ、
ね、か確かに多いです
よ。なんか多いですよね。でだけどなんかねウブな感じがするんですよ、もう忘れてるから、うん、なんか初々しいのすごく、それがまた良かったり、
そうですね、ちょっとこう年配ぐらいの、攻め受け身の人だと、うん、奥さんプレーができますからね、
うん、奥さんプレ
ーちょっと恥じらいがあったりとかね、
奥さん
それ出前持ちと
奥さんプレーって言うのよく
出前持ちと奥さんの、はい、
奥さん
トークじゃないですか。
じゃあ俺今日ガッツやね
それ AV だよ、それじゃもう。
ダメよダメダメとかって言っちゃうのこれねでも多分だから工藤さんの時代さは別に完璧に攻めでも受けでもないわけですね。両方たまったバイセクシャルみたいなもん。
いや、さん例えば、この子仕事できますよって言って、万一仕事できない人が来たらどうするんですか。
外したなのか、ちょくちょく一言でしょ。
万一、何かの手違いで、仕事派の子お願いしますって言って、僕受け身なんで仕事できる子をつけてください、この子はいいですかって言って、たまたまそのボーイがなんか勘違いして、この子いいですよって説明して入ったら、いや、私ソープ初めてなんです、さっき募集したばっかりで、みたいな、困った場合はどうします。
どうしますかね、淡々とお風呂入ってなんか飲んで
で一応やってもらえばやんないですか。一応待ってる。
いや、それは相手がどういうかにもよると思うんですけど、まあ本当に何もできない。
たまに本当にやらない子っているじゃないですか、私待ってできませんって平然という子って、うん、そういう場合もし入っちゃったらどうするんですか。ベッドで攻めてもらう派ですか。
するんですかって言われても、そんなこと自体がないから
だったら本当に今まで穴子さんがやってきて楽しかったこと、気持ちよかったことを講習してあげればいいんですよ。
マットなりベッドなりこうしてああしてとかってでローションの時からこうやってカタカタカタカタやってみたいな、うん、そっからたらまた楽しめるんじゃないですかね、うん、マットできないやつってやらせるんですよ、
まあ、ただ好奇心のある子ならね、うん、私無理みたいに
いや無理ってね
いますね、うん、でもそういうのをやる逆に今度は教えることに生きがいを見出してしまってセミ派でもなくてムキミ派でもなくて
講習
起きてしまいそうですけど
でもエロいプレイの講習はいいんだけどチンコの洗い方とかそういうベーシックなところを教えなきゃいけないのはあんまり楽しくないですね
靴下ボタタンで
そう
多分ソープぐらいだと思うんですよね例えば大の大人が集まってこんな話をずっと延々してるのおそらくデリヘルピンサロあるかもしれないですけどね、デリヘルなんかだと話せないでしょうし、うん、だから唯一残ってる 文化というかそういう考えてああでもないこうでもないってい いう風俗なのかなと思って、うん、ね、なんとかこう残せてたらな楽しみを残せたらなと思うんですけどね、うん、
座談会パート4に続きます。